宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回はデジタル給与の解禁について、こちらを解説いたします。デジタル給与は2023年4月1日から解禁されました。厳密に言えば2023年4月1日から資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができるようになったのです。そして一般事業者は許可が下りた資金移動業者の中から選択した上で各企業で労使協定を締結して、使用者に同意書を提出して利用可能になる流れとなっております。利用される同意書は資金移動業者口座への賃金支払いに関する同意書になります。この同意書をもって使用者と労働者の同意が認められます。デジタル給与が解禁される背景には、キャッシュレス決済の普及とデジタル給与に対する一定のニーズが挙げられます。日本ではキャッシュレス決済の比率を2025年までに4割程度、将来的には世界最高水準の8割まで上昇させることを目指して、キャッシュレス決済の推進を経済産業省が主導して取り組んでおります。経済産業省が発表した2021年のキャッシュレス決済比率によれば、2021年のキャッシュレス決済比率は 32.5% と過去最高を記録しています。しかし同じく経済産業省が発表したキャッシュレスさらなる普及促進に向けた方向性によれば、世界各国のキャッシュレス決済比率と日本のキャッシュレス決済比率を比較すると、主要各国では 40% から 60% 台となっているため、日本はこれからさらなる普及が見込まれると言えるでしょう。そこでこのデジタル給与について詳しく見てみましょう。まず上限が決められています。デジタル給与では上限額が100万円に定められています。厚生労働省の資金移動業者の口座への賃金支払いにおいても、口座残高上限額を100万円以下に設定し、または100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていることとなっております。つまりデジタル給与として受け取る口座が100万円以上となった場合、労働者の意思に関係なく余剰の金額が別の銀行口座に送金されます。例えば楽天ペイのスマホ決済アプリで受け取った金額が100万円以上となったため、楽天ペイに紐付けられた楽天銀行の口座へ自動的に余剰金額が送金されるなどです。資金移動業者はこうした措置を速やかに行う仕組みが必要になります。では仕組みを見てみましょう。デジタル給与の仕組みはシンプルです。まず使用者である会社はデジタル給与を希望する労働者の給与計算を行います。給与計算はこれまでの銀行振込を行う場合と変わりありません。給与が確定したら、労働者の資金移動業者のアカウントに対して使用者の資金移動アカウントから資金支払いを行います。使用者の多くが給与を銀行振込にしていると思いますが、外国人材を受け入れる場合は外国人材が銀行口座を開設するなど、給与を支払うための取り組みが必要となります。一方でデジタル給与の場合は決済アプリに給与の支払いが可能となり、 外国人材に銀行口座の開設を求めることなくスムーズな手続きができるため、外国人材の受け入れ促進にもつながるというふうに考えられております。はい、今回はデジタル給与の解禁についてこちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。